QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
食事の配達といえば、自分の店で作った食事を自分の店で配達する形式で蕎麦や寿司やピザ屋などがおなじみでしたが、最近はウーバーイーツや出前館といった配達に特化したサービスが様々なお店の出前を請け負う形が主流になりつつあります、うん、そんな中ウーバーイーツなどに掲載されていた、アメリカはサンフランシスコ市内にある日本食料理店の2店舗が実は偽物だったことが判明しました。そのうちの1店舗はブローフィッシュ、まあ、いわゆるフグのこと、ブローフィッシュ寿司という店だそうです。ブローフィッシュ寿司はサンフランシスコで20年以上続いていたお店ながら、昨年の12月に閉店となりました。ところがウーバーイーツなどのデリバリーサイトには、同じ住所、同じロゴ、同じ店名でブローフィッシュ寿司が掲載されており、最近になって元オーナーがこの偽物店の存在に気づき、警察沙汰になりました。デリバリー業者は依頼があった食事を依頼された場所へ運ぶだけの仕事、で業者が、まあ、他の店を語って注文を取るのはまあ簡単で、まあまあね、今回のように廃業した後に偽物店が現れても、依頼者、デリバリー業者がそれを見分けるのは難しいと思われます。いやいや、もし見分けがつかないのであれば、すでに偽物店が紛れているかもしれませんね、ということでいただきました。すでにこの手の、特に出前館とかそういったところでは、ゴーストショップっていう言葉もありまして、その店は、店はっていうか、その例えば寿司屋であるとか、ピザ屋であるとか、カレーであるとか、まあそういういろんななんだけど、なぜか住所と電話番号が全部一緒、あるんですよ。でそこの住所を調べて、まあ、行ってみると、特に看板は、目立つ看板はなくて、で店先にデリバリーのバイクが5台ぐらいいて、で中で、まあ、確かに調理をしてる風に見える。でそこは本当にデリバリー専門の、その調理拠点でしかないわけですよ。でその何らかの、例えば契約しているブランド、例えば関東地方でチェーン展開してるあるブランドがあって、こっちに1店舗もないと、関西とかに、でそこのブランドで例えば食材を冷食かなんかで提供してもらって、その店舗そこでチンするだけみたいな、で配達をするっていうようなところが今増えております。で、まあ、大体なんか評判はあまり良くないんですけどね。で頼んでみたけども、なんかがっかりでしたみたいなことが書いてあったりするんですけど、でもやっぱそういう業態も今増えていますね。どうですか皆さん、そういうウーバーイーツとか出前館とか、最近は DD ですとか、いろいろありますが、使ったりします。メニューっていうのも出ましたね、最近ね。どう使います？
いや、まだ使ったことないんですけど、でも本当増えてますよね。
増えてますよ、ものすごい。
お店に行ったら、そのデリバリー用のどんどん作って、なんか山積みに、配達用にも作って回ってるのがたくさんあるから、浸透してきたんだなと。
いや、もう浸透してますよ、やっぱ。まいちゃんありますか？
いや、ないです。
ない、
高いね。やあ、使う意味があんまり。
はいはい。キラさんは配達してるって聞いたんですけど。
してません。してませんよ。
ああ、そうですか。
まず使うことないでしょうね。
あ、そう？
高いもんだって。高いんだったら自分で買いに行った方がいいです。
そうそう。
あ、いや、それを乗り越えるほどの、まあ、便利さだ。
魅力ないです、はい、私はその魅力じゃないです。
一刀両断。
私は出前館のゴッド会員なので、ゴッドですから。
で、私この自転車で今日来たじゃないですか、はい、ウーバーイーツと何台すれ違ったか。
多いね。
とはもう信号無視もしてるし、
今ほら、あれどうなったの、一風堂とのトラブルは。ラーメンの一風堂と、一風堂で、なんか一風堂の店員に殴られたとか、なんとかって、なんかね、ウーバーイーツの側とトラブってるじゃないですか。なんか、まあ、ああいうのが起きるのだろうなとか思ってたけど、 やっぱね、まあ、昔ながらの出前が一番信用を受けるじゃんね、基本。
そうです
ね、だからあの私が取るあのお店はあの私出前館でなんせゴッド会員なので出前館を使うんですけど、はい、あの持ってくるのはそのお店のあの人です。
ああ、そんなのがあるんですね、ええ、
だから出前館の配達の人に頼んじゃうと、うん、お金が結構何百円って上乗せされるんですよ、うんうん、で自前で出前のスタッフを抱えてるところは、うん、基本出前料金取らないわけよ。もう出前で商売してるところ、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
ええ、でただ出前館を通じるとやっぱその決済に何パーセントか多分取られるはずなんで、うん、それの分を多分上乗せしてるので、でもそれでも安いんだよね。そのどことは言わないけど何件かそういう店があって、だからあのほぼほぼ通常料金で出前をやってくれるような、まあ、あの仲介さんなんですけど、でしかもそこがねうまいんですよ。でなので本当にあの週に1回ぐらいは取ってしまいますね。特にあの中華風カツ丼っていうのがねうまいんだ。これが
中華風カツ丼、
ええ、まあカツ丼なんだけど、うん、あの中華丼のあんみたいなのがとろっとしたやつがかかってて、これがね絶品、ね700円なんですよ確か。
へ、
ええ、もうそれだけ で、ね、あの別に配達料取んないから、
それは安いですね。
で普通にペイペイとかで決済しちゃうんで、でこうねネットでカチカチってやって、あのすぐ即時配達のとこでねやって、それでするとあの決済の画面に映りますとかって、それをこう QR コードをスマホで見てピッてやったらピーピーってやってそれでもう出前迅速なんで20分で持ってくるもん。
すごい、
そしたらそれを使い始めたらそれはもう便利なんで、であとね、まあ、近所にねまたもう一軒ね、あの神速出前って言ってるところがあるんですよ。本当にね自転車にね神速って書いてあるんですよ。電話するとね10分でラーメン持ってくる。本当に持ってくる、は
いはい、すごい怖いね。大丈夫かな。
いや、もうものすごい勢いで持ってくるとこなんですけど、でそこはねその出前館とか使わなくても直で電話した方が50円ぐらい安いんで、
そうですよね。
だから、まあ、結局そういうの使うんですけど、やっぱ、まあ、まあ便利ですよ。でやっぱりあの、まあ、熊本はねあの店がね少ないもんね。熊本で出前館とか
熊本は走るの見たことありますか。
熊本で ありますよ。
熊本はウーバーイーツいるの。
え、何ですか、ウーバーイーツいるのって。
ウーバーイーツの人が営業してるの。
あ、走ってるの見ますよ。
あ、何を運ぶの。からしれんこん。
知らんです。わかんないです。利用したわけないからですね。
旅行客相手の。
いやでもやっぱこれも過当競争になってるよね完全にね。
本当本当
ね。どうす今後どうなって、でも多分それはあの、どっかにやっぱり、まあなんていうの淘汰されていくんだろうけどね。
なんで頼むんですか。
なんで頼む。腹が減るからだよ。
いやいや買いに行けばいいじゃない。めんどくさいってことでしょ結局。
そう、忙しくて買いに行けない時とかあるわけよ。そり
ゃそうなんすか。
そうなんすよ。私は
そんな忙しいんかな。
そんな忙しいんだよ俺今。こんなね QIC とかやってる場合じゃねえんだぜ俺。
まあまあまあそれはね、
もう大変よ本当に。俺 まさかこの年になってこんなに台本書かされるとは思わなかったけどね。
じゃ忙しい人にはあの便利ってことですね。
いや便利、それはもう間違い
ない
。
普通の人はそんなにね使わないでしょうねっていう感じですよね。
でやっぱそのいろんな店をチョイスできるんで選択肢が多いっていうのがまず一つですよ。
そうですね、
まあ、これ熊本では難しいと思います。
難しいと思いますよ。そんなないですもん、レパートリーが。
何あの新鍋スタジオで出前館で検索すると悲しくなるもの本当に。
そうなんですね。
寿司あのほらよくあの配達寿司があるじゃない、はいはいはいはい、チェーン店の、はい、あれが2軒ぐらいと、でピザが4軒ぐらいと、それで終わりだもん。でこっちだと今ねあのネットで開くと大体200件ぐらいですよ。梅田とかも梅田ぐらいから運ぶからね。ここ
そうですね。梅田ぐらいだったら10分
全然運ぶ
ぐらい、 れます。
で、あの重曹のちょっといいお好み焼きとか、
うんうんうん、
もうすぐ取れるのよ。
あ、いいですね、うん、立地的に最高ですね、
うん、でサイドメニューとかも充実してる、
うんうん、
でちょっとお好み焼きで一杯やりたい時とか、はいはい、本当は店行きたいんだけど、
うん、
でしかもほら店今そのね、その時短でやってないけど、
うん、
その営業はしてるわけよ8時以
降 で、 す、ね、
で配達だけやってますっていうのがあって、うん、でそういうのも含めて便利っちゃ便利ですよね、うん、ということでもう一ついただきましょうか。今日頼り多いね、
うん、
千葉県からいただきました。84歳ラジオ老年、
ありがとうございます。
テレビでは少子高齢化をキーワードにして番組作りをしているようですが、それは中抜きです。中抜き、
うん、
社会を動かしているのは30代40代50代、まあ、あるいは60代の人々ですが、テレビはそれらの世代の人に取り組まず吉本興業で時間つぶしをし、コメンテーターでニュース分析力不足を埋め合わせているようです。ちなみにBBC にも CNN にもコメンテーターは登場しません。要するに日本のテレビは手抜き番組を流して電波利権で食べているのです。その点 FMC は電波利権に甘えず、興行者やコメンテーターでごまかさず全部自前で自己主張をしている模範的放送局です。素晴らしいですね。ありがたいですね。しかもリスナーは30代多数、40代多数、50代多数、60代少数、70代、多分わずか80代1名。残念、残念でした。違うんですね。80代もっといるんですね。80代多分私が認知してるだけで30人ぐらいいます。
すごい、
はい、あのお便りをその投稿しないだけで90代が多分10人ぐらいいます。
うわすごい、はい、皆さんすごいですね、ちゃんと使いこなしています
、はい、そして局長は50代の初め、いや初めでもないんだな、50代終わりなんだよな。もう今や折り返し地点の胸突き八丁という経営の転換点でもありますから、ラジオからテレビ YouTube ですね、まあ、今月テレをやってますが、うん、に移行して増収の道を開く今の方向は正しいでしょう。ですが仲間内だけのテレビにならないようお願いいたします、うん、何あの じいさんの読まいごとでしたって書いてありますが、ということでいただきました。あの仲間内だけのテレビにはならないと思いますけれど、うん、仲間内は大切にします、
うん、
でなぜかっていうと、うちは仲間内をバラエティーに富んだ人間にこう並べていこうという考えがあって、うん、あのまあ言ってもあの右から左までこうもう派閥横断でいるので、だからその代表的な番組が深夜快速水曜版の大石ちゃん自由自在かっこかりで、
うん、
MC の大石あきこさんが局左じゃないですか。ね、でアシスタントの榎田信也門が局じゃないですか、うん、でこれが和やかに番組をやってるというのがこれはすごいんですよ、
うん、
ここなんですよ。だからあの右や左の旦那様と私よく申し上げるんですよ、うん、本当に今人間日本で大事なのは右や左の分断じゃないんですよ、うん、右や左の人たちが集まっていかに良くするかって知恵を出し合うかってここなんですよ、
うん、
それがね一部の為政者たちによって分断が図られたんですよ、
うん、
そのね分断に乗せられてるバカがやっぱ多くて、
うん、
でそいつらがいろんなことをやってるんですけど違うんだってことを分からせたいというのが私の主張でございますので、うんまあ、そこら辺はラジオ老年さすがです、年の子よく分かってらっしゃる素晴らしいということになるわけで、ございます。まあそういう思いをねぜひクラウドファンディングにも載せていただいてよろしくお願いしたいなというところでございまして、まあ、あの今日は本当にあのお便りをたくさんいただきましてありがとうございました、はい、
あの
普段この番組に送ったことがないという方からもたくさんいただいて、おります。まあ極力ご紹介させていただきましたけれども、これからもまあこういうものに、まあ取り組んでみようかなと思っている次第ですのでよろしくお願いいたします。さ あというわけでございまして、そろそろ今日はやっぱちょっと長めですわね、いつもよりはね、
そうですね、
もうあの疲れ具合はいつもよりちょっと激しいですね。
顔が白い、
まあ、顔白い、うん、
顔白いです。
あ、やっぱそう、
白
め、うん、あ、やっぱ血が足りてないんだね、やっぱり、ということで、ございまして、この後ね、ユニクロに服を取りに行かなきゃいけない明日から閉まるかな、閉まるよな。
でも発表されますよね。そんな
困るな本当に。まあね、もちろんその、ね、緊急事態の網の目にかからない地域も当然あるわけですけれど、まあ本当にこの大都市生活麻痺しますからね。
そうですね。
それはね、またその別に気安く決めてるわけじゃないでしょうけれどね、政治の皆さんもね。でもこんな不安になるぐらいだったら本当にさっきもあった正体の中でいろんな手段が、なぜそれができないのかっていう、まあ、不思議ですよね。頭が悪い、行動力がない、反省しないとか、そのいずれでもないのか、いずれもの複合的なものなのか分かんないですけど、よくそんなので政治家やってられるなっていうのは一言です。お前らに志はないのかねっていうね、てか逆に言うとお前らの志はどこなんだっていう、日本を貶めたいのかっていう、そういうとこですよ。少なくとも政治家になりたいんだったら、まあ少なくとも日本の政治家を目指すのであればですよ、まあ、世界平和とかはまあとりあえず置いといて、日本国民の生活、その安定した生活と幸福っていうのをこう追求するっていうのが基本姿勢だと思うんですよ。それができてないっしょ、今の皆さんは。でちょいちょい出てくるわけのわからないなんか発言で、で国民をその右往左往させてしまっているという、恥ずかしくないのかなという。でまたそれをね、支持している人たちもやっぱ怒るべきですよ。騙されたって思ったがいいんじゃないですか、次は入れねえよお前んとこにっていうようなことをちゃんとやっぱりあのはっきり言う。で今日本はとりあえず民主主義国家ですから、残念ですけどね、私は民主主義嫌いですからね、別にあの選挙制度なんかどうでもいいですよ。でも選挙の中で生きてる国ですから、その一票を行使してその思いをその政治に届けるってことしかないわけですからね。それをやんないっていう、その投票に行かないという人が増えてるのが大問題で、だから私思うんですけども、選挙を一回やめた人は正当な理由がなかったら選挙権奪ったがいいですよ。もう二度とお前投票できねえぞって、ね、まあそんなことも思ってますけどもね。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマルと
ルルイカズミと、
そして九州は
平井由衣子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。